今日はイザヤ書1章です。このところには悔い改めの勧めが記されてあります。一節にアモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについてユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであると出ているわけですけれども、イザヤは南ユダ王国の預言者であったわけです。そしてここにあるようにユダとエルサレムについてその後どうなるのかということを彼は語ったわけです。でもこれはただ単にその土地また町のことだけのことではなくて、むしろユダとエルサレム、神を信じる者の行く末がいかになるのかということが語られているのではないかと思います。ですからただ単にユダエルサレムというその町地名に対して語られているのではなくて、むしろ今生きている私たちに神様は告げ知らせておられる。今の私たちはどのような姿であるのか、またどうすべきかということを私たちはこのイザヤ書から読み取るもの、また神の御心を知り神に従うものでありたいと思います。2節の後半に、子供たちは私が育てて大きくした、しかし彼らは私に背いた。それがこのユダヤの国の姿であったわけです。そして私たちもどうであろうか、神様は私が育てて大きくした、でも私たちは忠実に主に従っているんだろうか。私たちは自らを顧みる必要があるわけです。ユダとエルサレムはまさにこの神に背くということを行ったわけです。4節のところに、災いだ、罪深き国、咎が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨ててイスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。それでは私たちはどうなんだろうか。私たちは神様に忠実に従っているんだろうか。ひょっとしたら心は離れているかもしれない。そのことは11節の後半のところに、私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた、お牛、子羊、親木の血も喜ばない。神様はこの飽きた、喜ばない、確かにエルサレムでは神殿で多くの犠牲が捧げられていたわけです。ところがそれは自分の真心から捧げているというよりはもう宗教行事になってしまった、もう形だけの行い、そして神様への捧げ物、そこには心がこもっているっていうような姿は一つもなかったわけです。そのことに対して神様は、私は飽きた、私は喜ばない、そのように言われるわけです。サムエル記の中に、神様が喜ばれるのはお羊の捧げ物でもなければ家畜の脂肪でもない、それは悔いし砕けたる魂であると出てくるわけです。私たちがもう一度神様の前に本当に悔い改め砕かれることを神様は私たちに願っておられるということであるわけです。ですから16節のところに、洗え、身を清めよ、私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け、悪事を働くのをやめよとあるわけです。洗え、身を清めよとあるわけですけれども、まあ私たちはただ単に肉体、この体を洗い清めるっていうよりは、むしろ自分自身の心を洗い清めていただかなければならない、 私たちは本当に真実に神様に従って日々歩み生活をしているんだろうか。本当に神様の喜ばれることを自らが行っているんだろうか。まさに私たち自身の心はこのイザヤの時代の堕落したあのユダの国エルサレムの姿そのものではないだろうかと思わさせられるわけです。22節を見ると、お前の銀は金粕になった、お前の良い酒も水で薄められている。そして神様の忌み嫌われるようなことが23節に出ていますし、それは先の17節でも同じような、このまさに暴虐が行われている。まあ私たちは自らの心がどのようであるかということを知らなければならないわけです。25節に、私は我が手をお前に対して向け、お前の金粕を悪のように溶かし、その浮き粕を皆除く。それは清めるということを意味しているわけです。日本でも江戸時代、この小判を作るときに混ぜ物をして、そして小判の量を多くした。そしたらどんどん物価が上がっていく、もうお金の価値は下がっていく、もうそういうことが実際にあったわけですけれども、私たちの信仰も薄められてしまったらその価値はなくなってしまうということであるわけです。それどころか28節を見ると、背く者と罪人は共に破滅し、主を捨てる者は消え失せると、その警告があるわけです。自分たちは大丈夫だ。それがその当時のイスラエルの姿であったわけです。もうソロモンの時に非常に栄えて、もう国は国力を増し、そして物質的には豊かにはなったわけですけれども、しかしその後分裂が起こり、そしてまたこのイザヤの時代には北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされて、そしてその後にはバビロンによって完全に滅ぼされるという、そういうことがこの警告して語られているわけです。そしてまた私たちも神様の前に自らがどうであるのか、そのことを知らなければならないわけです。しかし神様は私たちを憐れんでくださる。実は9節のところに、もしも万軍の主が私たちに生き残りのものをわずかでも残されなかったならという言葉が出てきます。生き残りのものという言葉が出てきます。レムナント、残りのもの、そういうものを神様はイスラエルに残しておかれた。そして実はその少数のものが、27節の終わりを見ると、その町の立ち返る者は義によって贖われる。なんとその少数の者たちが主に立ち返っていく、悔い改め、そしてまた神の義によって罪が許されて贖われる。そのことがこの以前によって語られて、そして少数の者は、そして実際に残り、イスラエルはそこから復活するということになったわけです。まさにそれは大きな大木が切り倒された。でもその切り株から芽が出て、それがやがては成長し大きくなっていく、新しいイスラエルのその姿、復興が、イザヤ書の終わりではそのことが予言されているわけですけれども、しかしこの一章において神様は少数のものを残してくださっておられる。そしてそういうものはどうなのか、18節に、さあ来たれ、論じ合おう、主は言われる、そう言っておられるわけです。本当に私たちは神様と論じ合わなければいけない。どうして今こういう状況なんですかということを私たちは訴えなければいけないわけです。おそらくは私たちのある意味その姿っていうのは5節6節に出ているのではないかと思います。 五節の終わりを見ると、頭は残すところなく病み、心臓もすべて弱っている。六節には、足の裏から頭まで、健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえないというような病んでいる姿が出ているわけです。私たちは今、主の御前にあって、どのような姿であるのか。しかしそのようなものをも神様は変えてくださるわけです。18節の後半には、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅ように赤くても、羊の毛のようになる。まあ、火のように赤くという言葉が出てくるんですけれども、この火色を出すためには2回染めなければいけないというふうに言われています。もう1回だけではなくて2回、もう完全に染められて、そしてもう真っ赤になっていて、その色落ちがしない。しかしそのような罪が赤くても雪のように白くなる。それがもう神様の約束であるわけです。身を清めよと言われても、私たちは自分自身で清くなることはできない。じゃあ私たちを清くするのは何か。それはイエス・キリストの十字架の血潮以外には他にはないということです。私たちはもう一度主の御前に出させていただいて、私たち自身の心の内側を見させていただき、また改めてイエス・キリストの十字架によって私たちは自らを清めていただく、そしてまた主の御前に出る。19節を見ると、あなた方はもし喜んで聞こうとするなら、この地の良いものを食べることができる。もし喜んで聞こうとするなら、18節には、来たれ論じ合おう。神様は語ってくださるわけです。そしてそのことを聞いて信じて従うならば、この地の良いものを食べることができる。神様は豊かな祝福を持って私たちを満たしてくださる。その約束が与えられているわけです。私たちは神様の祝福に預かるのか、それとも主を捨てる者は消え失せる、その結末となるのか、それは私たちの信仰にかかってきているということであるわけです。私たちは信じて神様の祝福に預からさせていただきたいと思います。